Hikari to Coffee Talk.
どうも、ひかりです。今日もひかりの家のオフィスからコーヒー片手にひかりとコーヒートークエピソード27をお届けしています。メール読みます。CT ネーム、ボンちゃん。ひかりさん、ご無沙汰しています。久しぶりにお便りを書きます。エピソード26聞きました。香水ガチャとか気になっていたので話が聞けてよかったです。銀座で思い出したのですが、実は私、コンペイトーが大好きで、銀座にあるコンペイトー専門店に行きたいと思っているのですが、店内真っ白でガラス張りの敷居がとても高そうなお店なので、私のような小汚い娘が行っていいものかと、未だお店に入ったことがありません。ネット販売もあるので、それでも良いのですが、どうせなら店頭に出向いて、いろいろ商品を見てみたいと思っています。ホームページを貼り付けておきますので、よかったら見てみてください。ということで、貼り付けてあるホームページに飛びたいと思います。えい。ああ、あれだ、緑樹庵清水だね。たまにうちに置いてあるね。多分これ、もともと京都のお店なんだけど、ああ、日本で唯一の専門店って言ってる。コンペイトー専門店。自分では買ったことないんだけど、こんな感じなんだね。銀座店はもっとおしゃれな感じっていうか、まあ、老舗なんだけど、銀座店はもっとモダンな感じで、白を基調とした、シュッとした店舗って感じで、すごいインスタグラムがね、おしゃれなんだね。なんかさ、その老舗のお店の SNS とかさ、ホームページって、ちょっとなんだかなっていうのあるけど、結構すごいね、統一感があって、素敵なインスタですね。もうコンペイトーだけでやろうとは思わないもんね、誰も。てかさ、コンペイトーってあんまり自分では買わないよね。やっぱりこういうのはお土産とかで人気なのかな。どうだろう。でも、今小袋のコンペイトーを見てるんだけど、その味がね、ただの砂糖じゃなくて、みかんとか、バナナとか、リンゴ、メロン、生姜、いろいろあるんだね。すごい。日記のコンペイトーなんていうのもあるんだけど、あ、紅茶に入れるんだ。なるほどね。シナモンティーになりますよって言ってる。なるほど。コンペイトーってすごい自分で食べたりしないけど、なるほどね。確かに紅茶に入れたりするの、それいいね。お客さんにコーヒーとかお茶出すときに、一緒にお砂糖として出したらさ、見た目が綺麗で可愛いよね。あら。銀座、台場ビルにあるんですね。この、緑樹庵清水の銀座店は。なんかメールでは敷居が高そうって書いてあるんだけどね。この間その、エピソード26で言ったノーズショップに行った時も、ちょっと歩いて銀座三越にね、寄って帰ったんだけど、東急プラザから歩いてそのうろうろしてる時もさ、三越の中でも思ったんだけど、もちろんね、すごくおしゃれして銀座に出てきてるなっていう人もいるんだけど、割と結構そのあたりが生活圏内なんだろうなっていう人も結構いたからさ、なんていうかその三越の地下とかちょっと、絶対ちょっとその辺のサンダル引っ掛けて、さっとお惣菜買いに来たのねっていう人いっぱいいたから。だから、そこまで、ヒーヒーならなくてもね、大丈夫だと思います。多分、私、銀座で働く人って大体優しいと思うから、もし、行ってみてどんな感じだったか、また教えてください。ということで、今週は一週間何をしていましたか？私はね、テストが多くて、普段はね、ヨガのポッドキャストが私あるんだけど、ヨガのポッドキャストを週4回ね、普段は上げているんだけど、月曜だけ上げて、その後の3回ね、ちょっとテストがあったから休みました。もちろん、たくさんテストがあったし、結構そのボリュームがね、あるから、勉強して詰めてはいたんだけど、割と元気にね、そのテスト期間を、乗り切れて、まあ、ビタミンはね、たくさん取ってね。あとは何もしてない。栄養ドリンクとかエナジードリンクみたいなのは、飲まないで乗り切れたので、なんか結構その、割とリラックスした状態でテスト期間を過ごせたんだけど、今回何をしたかっていうと、まあ、普段と何が違うかっていうと、勉強以外の その時間の使い方をね、なんかちょっといつもとは違うようにしたの。なんか結構さ、ネット見たりさ、インスタ見たりしちゃうじゃん。休憩取りすぎて寝たりとか。だけど今回はね、あの勉強以外のほとんどの時間を、あの村上春樹を読んで過ごしたのね。あの睡眠導入のエピソードでも、あの言ったんだけど、だいぶ前にあげたエピソードなんだけど、その時あの1984を多分読み始めたっていう話をしたんだけどね。1984がそのずっと家に放置してあったのをちゃんと読み始めて、3冊目まで全部読み終わったのよ、今週で。あのどんな話かって言われると、まあ3冊分あるから長くなるけど、まあ全く1984知らないよっていう人のためにね、まあ簡単に説明すると、その村上春樹のあの SF 小説っていうか、まあそうやって割り切ってしまうのはちょっと違うかもしれないんだけど、まあ SF の物語とかそういうのに近くて、で、もともとなんかあの地下鉄サリン事件とか、アメリカの同時多発テロとか、そういうなんかカオスみたいなのに影響を受けて村上春樹が書いた小説で、そうだね、宗教とかその神様の存在とこの現実とか人の生死が、なんて言うんだろう、こう絡み合う感じの世界観で、まあでも世界観でって言っても、それ小説だけの、まあもちろんフィクションだけど、実際にまあ現実に起こることじゃん。宗教がこう密接にね、人の生活に関わり込んで、まあ人が生きたり死んだりするわけ。だけどなんかそのね、なんか物語としては結構書いたらタブーとかね、まあドラマとかでもそういうのやらないと思うんだけど、みたいなところを、まあなんか完全にニュートラルな視線から書いてあるっていう感じの小説で、まあ結局何がいいかって、文があんまり難しくなくて読みやすいんだよ。で、まあそれは全然普通にね、読み終わってね。で、読み終わった時に、なんで春樹はなんかその地下鉄サリン事件のね、あの起こしたその死刑囚とかに興味を持ってわざわざなんかテーマにしようと思ったんだろうってね思って、なんかなんていうの、小説の内容よりもむしろ春樹に興味を持った春樹自身に。別になんか私今まで春樹ストだとか全然あの思ったことないのね、自分のことを全く。で、なんかちょっと、春樹についてどうやったら知れるかなと思って、まあ、いろいろね、本を読んだりしたんだけど、村上春樹ってもうなんか、1949年生まれで、70歳とか超えてて、全然なんかあの、私らのおばあちゃんぐらいの年代じゃん？だってすごい興味ない？だって毎年毎年さ、あの、ノーベル賞かって言われ続けてさ、と思って。だから、まあ、どうやって村上春樹を知ろうかと思った時に、小説じゃなくて、この自分の話をする時って、どういう感じで自分の話をするんだろうって思って、で、またこれまたね、あの、家に、ラオスに一体何があると言うんですかっていう、まあ、気候文集、旅のエッセイみたいなのを集めた本があったから、それをね、読んだの。多分、聞いたことがあると思うんだけど、ラオスに一体何があると言うんですかっていう本。で、なんかね、それはもう自分が経験、自分がっていうか、あの、春樹自身がね、そこに旅行に行って自分が何を見てどういう風に感じたかっていうのを、まあ多分自分のね、言葉で書いてるんだけど、結構ね、癖のある言葉使ってて、なんかもうちょっとね、春樹のことが好きになったの。なんか、例えば、最初の方、本の最初の方に出てくるんだけど、チャールズ・カハンの象形っていうセクションの中で、なんだっけ、女の子たちは芝生の上にタオルを敷いて iPod を聴きながら、すごく気前の良いビキニ姿で日光浴しているとかね。何すごく気前の良いビキニ姿ってとか。とか、あと、なんだろう、懐かしい二つの島でっていうセクションの中で、当時はまだワープロを使っていなかったから、大学ノートにボールペンでコリコリと字を書いていたとか言って、あ、春樹は文字を書くときのオノマトペをコリコリと表現するんだって思って、しかもひらがなで。 って感じで、まあこういうね、癖のある分もそうなんだけど、春樹は基本的にね、なんていうか、こう、好奇心がね、すごくたくさんあってね、旅先の、まあ俗に言う、ゲテモノみたいなものを全部、奥さんに食べてもらって感想を聞いてで本に書くっていうのとか、あとそうだね、なんかさ、高校の時のさ、外語文系のさ授業でさ、村上春樹は最初に英語で文書いて、それを全部翻訳してるようなことを聞いたんだけど、これは本当なのかな、わかんないんだけど、でもその全体的にラオスに一体何があるというんですかっていう本の中の文の後についてる括弧、その例えばね、本の中だったら、もしタイムマシンがあったならっていうセクションで、彼と分け合って離婚してからは、括弧、わけなく離婚する人は世の中にあまりいないみたいだけど、みたいなね、そういう括弧をつけて、なんか、この括弧がね、結構チャーミングだなって思うんだけど、どうだろう。なんか私結構さ、そのアメリカの人が書いた本を、なんか和訳にしてあるやつが、なんかそういう括弧がね、いっぱいついててね、可愛いなって思うんだけど。そういうなんかチャーミングのところとかね。なんか、至るところでね、春樹のことをね、ちょっと好きになっちゃう、なんかポイントがね、どんどん出てくるわけ。だから、まあ、全然関連性、テストに関連性のない読書も、なかなかね、そのテストをリラックスして受けるためには、なんか結構良かったなって思った。なんか読書が良かったのか、はたまた春樹が良かったのか、それともその、人のちょっとなんか、こう愛らしい部分みたいなのを探すのが良かったのかさ、なんだろう。確かにさ、なんか時間なくて焦ってる時とかってさ、結構、なんか、人にさ、イライラするときあるじゃん。だから多分ね、ちょっと時間を使って、なんか、春樹を、まあ断片的になんだけど、まあちょっと、知ろうとしたのが良かったかもしれない。これでさ、もしさ、まあ、実際会ってみたら、っていうかまあ実際会うことは多分ないだろうけど、実際会ってみたらさ、めちゃくちゃ嫌なやつだったらさ、こんなに私この一週間で村上春樹のこと好きになったのに本当は嫌なやつだったらどうしようって思ったけどっていうのは結構楽しくねテスト週間を乗り切りました。ということで、そろそろお別れのお時間です。光とコーヒートークではお便りをお待ちしています。 ctwithhikari@gmail.com まで送ってください。では最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。光でした。バイバイ。Hikari to Coffee Talk.